今朝の聖書の箇所を、新約聖書のガラテヤ人への手紙の5章22節から25節までです。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。それでは先生をお迎えいたしたいと思います。
皆さんおはようございます。クリスマスやまたイースターで少し、途切れておりましたが、もう一度今度は御霊の実について皆様方と一緒に学んでみながら神様を礼拝したいと願っております。今日は御霊の実の第4回目なんですね。ちょっと出していただけますか。ということで今日は誠実あるいは忠実という点について聖書の中から学んでまいりましょう。もう一度私が読ませていただきます。御霊の実は愛、喜び、平安、ある訳では平和になっています。寛容、親切、あるいは慈愛、善意、誠実。今日のこの誠実は忠実というふうにも訳されております。乳は自制あるいは節制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。有名なパウロの言葉です。お祈りをしましょう。父なる神様、私たちは御霊の賜物によってあなたの大いなる技をこの教会の中に見ることができますが、御霊の実を結ぶことによって私たちはさりげない伝道と宣教を行うことができます。キリストの香りを御霊の実をつけることによって放つことにより、いつの間にか周りにいる人たちに影響を与えていくことができるようなものとしたいという願いを持ってこのシリーズを始めました。今日はその第4回目、誠実ということです。どうかこの小さなものが講壇の後ろに立ちましたが、愛する方々の日ごとの生活の中に大変重要でもあり、また重要であるだけではなくて、ぜひ私たちのうちに実らせなければならない御霊の実ですから、私たちにどうぞ御霊が注がれて、そしてイエス様につながって御霊の実を結んでいくことができるようにさせてください。語る言葉をあなたが導いてくださいますように、愛する方々の魂の中に心の中にあなたがしっとりと語り出してくださることをイエス様の名によってお祈りをいたします。アーメン。実はこの誠実あるいは口語訳では忠実、これは聖書の中にあります信仰という言葉と同じ用語がテキストの中に使われているんですね。ただ信仰と言ってしまいますと、訳してしまいますと少し前後関係がおかしくなりますので、その代わりに誠実だとか忠実だという言葉が使われているわけです。ですからまずこの信仰ということは私たちと神様との関係をまず言い表すわけですから、そこから始まってまいります。そして預言の成就に誠実にあるいは忠実に行動なさったイエス様ということをも考えられるわけですね。そしてその文脈から 同じ私たち人間同士の中にも必要な誠実であり、信頼関係を持たなければならないということで、この信仰ピスティスという言葉を私たちは神様そして人間両方に当てはめていくという必要があるから、パウロは私たちに御霊の身としてここに列記してくださったわけです。私たちは下から順番にやってるわけですね。やがていつかいつになるかわからないんですが、最後の愛に 届きたいと思っております。やはり人間同士では誠実というのはどうしても必要です。人間が人間を信仰するというふうには言いませんけれども、特にお仕事をなさっていらっしゃる方、営業をなさっていらっしゃる方々にとっては、自分の会社の製品がどれほど、例えばですよ、世界一であったとしても、それを売る人たち、それを紹介する人たちが誠実でなかったとするならば、売れないじゃないですか。そういう意味で人間関係の中で誠実でなければならない。夫婦関係も同じですよね。誠実であるとお互いに信頼し合っているからこそ、私たちは幸いな家庭を形作っていくというわけで、神様との関係、人間同士の関係の中に大切だということがお分かりいただけたと思います。ですから今日はこの3つの面から学んでみたいんですね。一つはまず人に対する神様側からの、言い換えればイエス様の誠実と忠実ということです。もう一つは神様に対する私たち人間の誠実と忠実、もう一つは最後になりますが、お互いの人間同士の誠実忠実さということです。まず最初の文から考えてみましょうか。誠実と忠実というのは、これは私たちにとって必要なことですけれども、神様から生まれたものであるとするならば、私たちは神様からいただかなければならないものなんです。精神修養によって、あるいは自分を叩きながら誠実忠実になろうと、これは無理だと聖書は教えております。神様が人に求める誠実でもあり忠実でもあるんですね。神様が要求してらっしゃる、神様から与えられるだけじゃなしに、神様が私たちに思想を持ってくださいと要求していらっしゃるわけですね。神と人、人と人との正常な関係にはどうしても必要なんですから。ということで神様は人工的な誠実や忠実さはダメですよ、しかし御霊の働きによるところの誠実さと忠実さを持っていくならば、どうしても嘘をつかなければならないような状況に陥れられたとしても、御霊によってそこから解放していただき、ガッと立ち上がることができるという証を私は何度も聞かせていただきました。聖書の旧約聖書の中には、あなたは知っているのだ、あなたの神主だけが神である、当然ですよね、誠実な神であると聖書ははっきり示しています。主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を先代までも守られる。言い換えれば、神様は私たちに誠実をもって接してくださるんですから、そのイエス様を、その神様を、その主を愛して命令を守るならば、神様の方も誠実に約束を私たちに与えてくださるということです。誠実な神様であるということをまず私たちの信仰の中に取り入れたいんですね。新約聖書に行きますと、コリント第一の手紙の一章の9節には、神は真実である、誠実な方である、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。だからパウロも神様が真実であるというところから、あの手紙を始めて言っておりますよ。もう一つは、試練や患難にある私たち もうひきりなしにあるじゃないですか。もうこの痛みが終わったかと思うと、もうこの問題が解決したかと思うと、また次の問題がやってくるという、その連続ですよね。悲しみの連続でもあり、痛みの連続でもあり、いろんな試練の連続であるっていうのは、これは人間の生活に多々あることです。しかし私たちの痛みを味わうために、私たちと同じ境遇に神様がイエス様を送ってくださって、置いてくださった。これが聖書の真理の一番大事なとこじゃないですか。神様はいつも遠くにあって、そして私たちにただ言葉だけを与えて、こうしろ、ああしろとおっしゃってるんじゃなくて、神様は誠実に私たちの痛みをご自分の痛みとして、十字架にご自分の一人子をつけて、あの痛みを通らせて、私たちの試練や困難や苦しみを神様が味わってくださるという、そういう忠実さなんです。ご一緒に読んでいただけませんでしょうか。はい。神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。やはり私の痛みを分かってほしいと思えば、私の痛みと同じようなところを通った人たちのところについつい行くじゃありませんか。例えば私が病で、例えば不治の病だと宣告されたとき、治りませんよと言われたときに、健康でピンピンしているところに相談に行きません。君どうしてこの病を克服したのと病んでいる人のところに行く。と同じように、神様は私たちに憐れみを与えるため、わざわざイエス様を私たちと同じ状況に、このまず馬舟に、そして十字架にかけるという、あのありえない方法で神様がイエスを、キリストをイエスとしてこの地上に送ってくださった。ですからクリスマスがあり、そして受難週があり、復活があるわけです。聖書の中にも死に至るまで忠実であったイエス様と書かれています。そして神と人とに対してイエス様は神様のご計画を忠実に守られたと書かれてあります。私が読んでいますと、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられるとは考えず、ご自分を無にして、有名なピリピ人への手紙でしょう、使えるものの姿をとって人間と同じようになられました。なぜですか。人との性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様はその忠実さを持って私たちの痛みを受け取ってくださる、そのためですよ。それがキリスト教会のこの聖書の真理の、他の宗教にはない最も独特の神様の忠実さ、神様の愛を表してください。次に行きましょうか。とするならば、私たちもその忠実な神様に忠実に伝えていくということが当然考えられるじゃないですか。やはり忠実にお仕事をしていらっしゃるご主人を裏切りたくないというあの妻も、私も一生懸命夫のために温かい家庭を作っていこうとする、当然じゃないでしょうか。ですから神様がこれだけ誠実に忠実に、死に至るまで忠実にイエス様を私たちの救いのために下してくださったと、与えてくださったとするならば、私たちもそうでなければならない。お返しをする必要がありますよね。まず何をしなければならないか。神の命令を守るということ、神を愛するということ、神を信ずるということにおいて忠実でなければならないということですよね。 まあ、具体的にそれを一つ一つ今日は申し上げる時間はありませんが、イエス様の忠実に習うということ、キリストの心を心とするということを繰り返し私申し上げましたが、そういうことでもあります。そしてここにありますように、主キリストにとどまるということも必要なんです。パウロはいろんな方に今、印象しましたように手紙の中にいろんなことを書きましたが、ヨハネはヨハネで神に忠実であり、そして誠実であるためにはイエス様にとどまるということをしなければならないとヨハネは言っております。少し長いですが大変大切なのでご一緒に読んでみましょう。はい、私にとどまりなさい、私もあなた方のうちにとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。ちょっとそこで多くの実を結びますと、この実というのは御霊の実であると同時に、その御霊の実によって多くの人々を神様に結びつけるという実を結ぶことができますよと、そういう意味、二通りの意味ですね。私が御霊の実を結ぶ、御霊の実を結ぶことによって多くの人々が神様の救いの実を結ぶという、それはヨハネの福音書の15章の中頃に16節の中にもそう書いてありますよね。多くの実を結びます。私を、はい、私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でも私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。多くの実を結ぶことができる、そのために何をしなければならないかと、最初の、セッションで礼拝で申し上げたんですが、キリストの枝につなキリストの幹につながるということですよね。ということはイエス様の御霊の樹液という、イエス様の幹にあるあの命の樹液というものを私たちがいただくことによって、当然私たちは実を実らせていくことができる。ということは何かって言いますと、今日の御霊の実、誠実ということはイエス様にしっかりつながるということです。つまりイエス様にとどまるということはどういうことであるかということは以前にもお話ししましたので、今日はその問題には触れません。もう一つあることは何かというと、主キリストと共に十字架につけられる。ここがちょっと痛いところですよね。時には私たちはしたいのに、これはすべきでない、その時に自分はイエス様ほどではありませんが、小さな十字架に自分をかける。自分の肉欲を、自分の情欲をイエス様と共に十字架につけて、そうではない、物欲があり肉欲があり、いろんな欲望というもの、欲求というものは神様が与えてくださった生理的に必要なものです。ところがその欲求が欲望にこの引きずられていこうとしたときに、私たちはイエス様、あなたと一緒に十字架にかかって、この自我を十字架につけますという、十字架につけられるということが必要なんですね。ご一緒に読んでみましょう。はい、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し 私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと、これをしたいと言ってこの手がずんずんずんずん欲望の手が伸びていくときに、それをペッと十字架にかけてですね、イエス様が十字架にかけられて釘を打ちつけられたように、その自分の伸びていく手をカッと引き戻して、小さな十字架にかかって、そして神様の御心に従った時のあのすがすがしさというんですか、あれを繰り返し繰り返し神様に与えていただくと、それによってますますその身が多く強くなってくるわけですよね。だから小さなところで少しずつ少しずつイエス様と一緒に、イエス様の思いに、イエス様の御心にかなうような言葉を発し、行動をし、欲望を抑えた、そういうこと細かな私たちの日常の生活が素晴らしい御霊の見えと私たちを導いていただけるわけです。ガラテヤ人の5章の25節の最後の方には、御霊に導かれて歩もうではありませんか、これですね。御霊は生きてらっしゃいます。私たちの頭の中からすっ飛んでしまって御霊の身の字もないような状況に陥れられる時もあります。自分の仕事に没頭している時などは、あるいは子育てにもう躍起となっている時には、しかしそれでも御霊は私たちの心の中に働いてくださっているんです。ですからふっとした時に御霊に耳を傾ける、イエス様あなたならばこの時にどうしますかという、ふっとした瞬間を神様との関係を取り戻すという、その癖をつけるというんですか、聖なる習慣をつけるということが必要なんです。もう一度読んでみましょう。大切なところです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて住もうではありませんか。互いに挑み合ったり曽根み合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。物欲、あるいは権勢欲、あるいはこの欲、なんだか、国会の議事堂を見ておりますと、時々これでいいんだろうかと思うような人間の欲望がぶつかり合っている、あるいは皆さん方の実業の世界の中でもそうであるかもしれません。虚栄の塊のような人たちと私たちは接しなければなりませんよね。その時に私たちのうちに働いておられる御霊に導かれて進もうではありませんか。ですから朝起きた時に、主よ今日も御霊によって導いてくださいという一言祈りが神様に応えられるはずです。そして神様に忠実であり誠実であるという報いは何と書かれているでしょうか。永遠の報いがあるわけですね。死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。命の冠というのはどういう形なのか、いえ形ではありません。私たちの心を躍らせ永遠に続く素晴らしいものを神様が与えようとしてくださっているんですね。次に移りましょう。もう少し具体的な人に対する誠実さ、そういう実を結ぶということです。まずしもべとしての誠実さと忠実さを神様は要求しておられます。どんなに地位が高くなっても誠実に忠実に人に仕えるんだという心持ちを、いやその御霊に導かれる姿を忘れないときには、必ずそこにその人と、もう一人自分の前に立っている人、それが自分の部下であったとしても、あるいはそれが上司であったとしても、そこに必ず信頼関係が生まれてまいります。そしてここにありますように、これは神様からの言葉ですよね。よくやったと、良い忠実なしもべであった、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのもの、ものの中には物質的なものではなしに、あるいは出来事、あるいは人間関係、あるいは 人からの信頼感、そういうものをあなたに与えよう、主人の喜びの中に入りなさい、小さなことに私たちが忠実であるということを日ごとに心がけていると。今ちょっと思い出しましたが、あるクリスチャン の採用試験、社長さんがわざと何ですか、求人をしてやってくる、その、将来の自分の会社の候補生の通り道にゴミを置いてあるんだそうですね。でそれをちらっと見て、そして通り過ぎていくか、まあ、なんかカメラをちゃんと置いてあるようなんですが、それをその拾い上げて、そしてゴミくずかごに入れて入ってくる人はまず最初の及第点をもらうんだそうです。まあ、ゴミを拾うか拾わないかで大切な求人をの何ですかテストを落ちてしまうというのは誠にもったいないと思うんですが、小さなところに私たちが忠実であるということが大きなことを成し遂げることができるという第一歩ではないかと神様は私たちに教えてくださっております。信頼関係の鍵ですね。信頼関係を受けるための鍵です。テモテは主にあって私の愛する忠実な子ですとパウロは彼を褒めました。ですから学生たちを見ていても、私がお願いした宿題を忠実にする人といい加減にする人は上から見ておりますと、そばで見ておりますとすぐ分かります。私は今学生たちと3食一緒に、月曜日から土曜日まで一緒に生活をしているのでよく分かります。ですから分からないだろう、小さいことに忠実でないっていうことはいつの間にか積み重ねられていって、それが大きく見えてくるんですね。誠実忠実は信仰と同じ用語であるということを最初に申し上げました。それほど大切な言葉なんです。神を信ずるということと小さなことに誠実であるということとは同じ語源から来ているということは、そういうことなんです。人と人との信頼関係を構築していき、それだけではなしに信頼関係を持ったものが長続きするかどうか、あるいはその信頼関係が向上していくかどうか、欠かせないのがやはりどんなことがあっても誠実である、忠実である、彼が見ていないからと、あるいは上司がそういうことには頓着しないからといって、ちょっとした不忠実が私たちの落とし穴になる時もあります。つまり探り合いのない関係を作っていくっていうことは、この世の中では大変難しいことです。しかし真実を通し続けていくならば、貫いていくならば、必ずいつかどこかで信頼を勝ち取ることができる。この世の中でもそれが通ずるはずです。手抜きをしないということでしょうね。本音と建前を使い分ける必要のない関係を私たちはぜひ持っていきたいと思うんです。御霊の実、それは真実誠実と、御霊の実である真実誠実とは、神のご性質に対する私たちの応答であると私は思います。もう一度申し上げます。御霊の実の真実あるいは誠実とは、神様の誠実なご性質に対する私たちの応答とするならば、私たちも誠実に歩ませていただきますということである。こういう賛美歌があります。我命を慣れに与え、地に長身を清くなして、主と黄泉の手より慣れを解きぬ。これは神様の方の技ですよね。いかなるものをもて慣れ答えしと、難しい文語体ではありますけれども、私この賛美が大好きなんです。つまりどういうことかっていうと、神様がここまで誠実にしてくださったんですか。今日私たちにイエス様が十字架の上からご覧なさいと、私はあなたのために この十字架の痛みを負ったのだ。あなたはそれにどう答えますか。また神様はイエス様を人間にとって最も貧しい馬舟に生まれるという地上での生活の第一歩を始めさせました。そういう神様の人間に対する愛をそういう形で出してくださっている私の愛の計画にあなたはどう答えますかと今日問いかけられております。お祈りいたしましょう。しばらく神様の御臨在の前に心を押し進めてみましょうか。私もこのメッセージを取り継ぎながら、ああ、あの時は不誠実だったなと、あの時は手を抜いてはいけないのに一本釘を抜いていた、思い出します。そういう人間です。でもその時に御霊に導かれておりますと、すぐそれに気がつく。そしてイエス様、ごめんなさい、それが御霊に導かれるという行動です、行為です。御霊に導かれている時、御霊に導かれて歩もうではありませんかというパウロの勧めはそういうことなんです。ふと自分の不誠実さに気づく、忠実でない仕事のやり方にふっと気づく、それが気づかせてくださる御霊の働きです。そういう反省、そういうキリストにつながる、十字架に自分をつけるという小さな行為が積み重ねられていきますと、大きな出来事の中でよくやったと神様からの素晴らしい報いを受けることができるのです。ある方はお子様を育てておられます。ある方は友人と生活を共にしていらっしゃるでしょう。ある方は会社を経営なさっておられるでしょう。ある方は主婦として課長として、時には学生として、親と共に生活する子供として、さまざまな立場にありますが、パウロは今日私たちに御霊に導かれて進もうではないか、そのうちの一つ誠実さ、忠実さをイエス様の十字架からいただいてくださいと声をかけてくださっています。しばらくご一緒に神様の前にお祈りをいたしましょう。そしてイエス様が忠実であったように、死に至るまで忠実であったように、私たちも神様の御言葉に、神様の御心に、そしてクリスチャンとしてしなければならないことを忠実にいたしますと祈りの中で神様に約束してください。天のお父様、聖なる神様、今死聖所の中に罪を持って入ることができないはずですが、罪深い私たちをお招き入れくださって、血潮によって洗い清めていただき、そして新しくキリストにあって作り変えていただきとうございます。 そして今日のこの礼拝を閉じ、新しい一週間を始めとございます。ですからどうか私たちの一日の生活の中に小さな忠実さを積み重ねていくことができるように、御霊の実を結んでいくことができますように、その姿が、その賢明な姿が人をあなたに導く宣教の実にもなるのです。ですからどうぞキリストの香りを、私たちはなかなか人に伝えることのできないような醜い香りが私たちの唇や、あるいは態度から出てくる時が多うございますが、どうぞ許してくださって、神様、キリストの香りが輝き出ていくことができますように、どうぞ私たちお導きください、育ててください。そしてどうぞふとした時にあなたの指し示しを、あなたの御言葉を、あなたの思いを私たちのうちに与えてくださいますように。今日ここに集まりました愛する方々一人一人のお仕事、そのなりわい、ご家庭、そして愛する方々の周りにおられる方々との交わりをあなたにお委ねいたしますので、どうぞ素晴らしいキリストによるところの信頼感を持つことのできるようなものとしてあげてください。また未信者とクリスチャンでない方々と摩擦を犯しながら、いろんな問題を抱えながら信頼関係を持っていかなければなりませんが、どうぞ天よりあなたが御霊によって信頼関係を持たせてあげてくださいますように、心からお願いをいたします。愛する方々を御手に委ね、主キリストイエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
仰ぎ恋願わくは、主イエスキリストの限りなき御恵み、父なる神の深いご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集まりました一人一人のなりわい、またその家族、その健康の上に、今日よりとこしえまでも豊かに、豊かにありますように。アーメン。